強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の東川先生にお越しいただいております。東川先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週はですね、リスナーの方からの質問に東川先生にお答えいただきたいと思うんですけれども、埼玉県の、これはおそらく製造業の方からだと思うんですけれども、会計の知識のない管理職へ原価計算を分かりやすく教えるコツについて教えていただきたいということなんですけれども、これに関しては東川先生はどのようにご回答されますか？
これね、会計の知識がない人間に原価計算を教えても多分理解できないと思うんですよね。やっぱり最低必要限な知識はありますんで、そこは最低管理職をするんやったら、その最低必要限の知識は身につけてもらわなければいけないと思います。じゃないと、特に原価計算なんか表面上のことをやっても使える数字にならないですから、それはまず簿記3級ぐらいから始めて、別に2級取れっていうつもりはないです。3級で十分ですから、3級のぐらいの仕組みをきちんと分かってたら原価計算十分理解できると思いますんで、そこはちょっと業務命令でも構わないんで、そこからまず身につけようやというところでしょうね。
まあ、同感する部分があるんですけれども、実は私も顧問先のお手伝いをしている時に、じゃあ命令を出した後ですね、命令違反にならないようにモチベーションを維持する工夫としたらどういうものがあるでしょう？
モチベーションを維持させるためには、絶えず、チェック言った言葉は悪いですけども、今どういうことやってる、どこまでやってる、何か悩んでることないかっていうのはこまめに言いますね。やってたらわからんとこってそこそこ出てくるんですよ。で、どこがわからんっていうのもあるかもしれませんけども、絶対どこがわからん言うてる人はやってないんですね。だから今どこやってんのって聞いたりしますね。で、今どこやってんのって聞いて、で、どこどこやってますって、で、どこがわからんのって言ったら、ここがわかりません、やってたらここがわかりませんって言えますから、ほんで大体ここがわかりませんって言うとこで大体止まってますから、だからこっちの方からね、こまめに今どこやってるっていうのを聞いてあげるのはすごい大事なのかなと思いますね。
やはり研修ってのはお金かけないといけないですよね。そのなんか片手間にやれとか自主的にやれっていうのだとなかなか
無理です ね。だから私2代目経営者にそういう経営者の能力を身につけるようなコンサルティングをやってますけども、これはもうかなりいい金額はいただいてます。でもその分きっちり身につくまでしてもらえますんで、やっぱりそうなるとね、一回身についたら考え方広がりますから、そこはお金かけてやらんとあかんとこやなとは思いますね。
実はですね、私もこの方と似たような悩みがあって、どういうことかっていうと、お手伝いしてほしいって言われた会社のお手伝いをするんですけれども、その中にはですね、全員とは言わないんですけれども、仕事が面白いということで仕事に熱中する経営者の方はいるんですが、じゃあ採算取れてるかどうかを分かってるのかっていうと、分かってない人が半分とは言わないんですけど数割いらっしゃって、
ありますね。
そういう方って会計そのものがあんまり興味ないんですよね、
うん、
で、そこはじゃあ会計興味ないから経営者として失格かっていうと、おそらく東川先生は失格っていうかもしれないんですけども、お仕事面白がってて結果的に儲かってればまあいいのかなとは思うんですが、で、ここで何が言いたいかっていうと、儲かりたい会社の数には絶対会計って通らなきゃいけないんですよね。
そうですね。
会計が目的じゃないんですけど、やっぱり会社っていうのは有機的なもんだから、お金以外のものも従業員さんもあるし、取引先もあるし、株主もあるし、いろんな人をまとめ上げていく能力が経営者には求められるけれども、会計は絶対抜けないので、会計を知ってることが目的だとは言わないんですけど、会計なしに例えば株主も説得できないし、銀行も説得できないし、自分がどれくらいの会社の規模にしたいのかなって言った時に、大きくしたいんだって思ってる人はもう絶対会計を学ばなきゃいけないけれども、そこそこね、楽しんでやっていけばいいやっていう人は楽しめるっていうだけで、赤字さえ出せなければそれでいいと思うんですけれども、会計を覚えてどうなりたいのかっていう目的をですね、教えてあげるっていうのも大切なのかなと思いますね。
そうですね、それよりも前に僕らようやってるのは逆座になってる取引、それ全部きちんきちんと数字で見せてあげるんですよ。なんで逆座になってるのか、例えば売上1個売ったら500円ですよと、だ原価400円かかってますよと、それにかかる経費300円かかってますよと、1個売るために200円赤字になってますよねと、月1万個売ってますよね、これ200万赤字になってますけどこれどないしますのって聞いたら、じゃあその200万赤字はちょっと大変やからどうするか、もうこれ売上増やしても赤字が増えるだけやから、そしたらどこを削っていくかっていうふうに具体的に考えていきますよね。まず一番初めにどこで損してるかっていうのははっきり認識させて、で今後それで認識してえらいこっちゃなって分かってもうたら、ほんだら今後それを出さんためにはどこを押さえとかんとあかんのっていうことで会計を覚えてもらういうやり方しますね。
まあ、私も今東川先生のおっしゃったことはよくもう共感できるんですけど、そういうことを言った時にきちんと取引先に向かい合おうっていうふうに反応する経営者の方と、それは今は仕方ないんだと、もう販売先の言うことを聞いて赤字でもやらなきゃいけないんだとっていうふうなことを言うんだけど、実際はもう取引先と交渉するのは怖いっていう経営者と二通りに分かれるんですよね。話はそれちゃうかもしれないんですけど、結局その仕事をすることを優先する人って赤字を、
うん、
許容しちゃうし、会社を維持しようって言いますかね、その会社組織を運営しようって考えてる方はじゃあ取引先を変えることを検討しようってことになると思うんですけど、うんうん、じゃあ会社を維持するっていうのは私はもう経営者の逃れられない使命ですから、そういった使命に向かう人はもう会計を覚えなきゃいけないということだと思うんですね。だからこの埼玉県の方の質問に関しては会計を習わなきゃならない意義っていうのを教えるのが一番のモチベーションになるのかなと。
そうですね、
もうちょっと小さなところで言うと、やっぱり簿記3級持ってたら月給3000円アップするとか、そういうのも必要なのかなとか。
そうですね、月給3000円でモチベーションになるかどうかはまた別ですけども、まあ、そういうふうな新書筆圧みたいな形はあってもいいんじゃないかなと思いますね。例えば昇格とか昇給の条件にしてもらうとかね。
でもこれから中小企業の方といえどもですね、簿記は必須ですよね。
いや、もっとかんと、あの金融機関いてたから分かると思うんですけども、数字の分かってる経営者分かってない経営者があって、昔は数字分かってなくても売り上げ上げとったらまあまあええか言ってましたけども、今薄利の取引がすごい多なったんで、その会計分かってないと利益出せないんですよね。だから金融機関側からしてみても、もうあの数字の分かってない人間とはちょっと取引疎遠にしようかっていうところはあると思うんですね。
そうなんですね。今回はですね、原価計算の質問なんですけど、経営者の方とちょっと付き合いづらいなっていうのは、貸し倒れ引当金の概念がわからないとか、うん、もっとひどい人は原価償却がわからないって、うん、人とかと話してたりとか、あと資産の評価ですね、不動産の評価とか建物の評価とか、それから売掛金棚卸資産の評価が決算書通り、もう決算書出してるから銀行分かってくれてると思ってたりするんですけど、実は棚卸資産の中とか売掛金の中に回収できないとか、評価が例になっているのも隠れてるから、金融機関は資産をもっと過小評価してるのに、社長は決算書を出してるからその通りだと思ってて話が合わないとか、そういう人と話してると融資するのは嫌になってきますよね。
そうですね。まず僕ら見ますからね、在庫は必ず見ますね。2期分3期分の在庫見て、在庫の数字変わってないとこれ不良やないか言って見ますからね。でもこれもうマイナスやねって言ってやるんで、それぐらいはちょっと分かっとっていただきたいなと思いますね。
厳しい話ですけど、会計が分からないとビジネスマンとしてはちょっと不適格だなっていう時代になってるっていうことですよね。そういうなって
くるでしょうね。
そういうことを従業員さんに理解していただくしかない
と。なかなか従業員に理解してもらうのは難しいと思いますが、まあ、もうそれはね、もう、ビジネスマンの常識やっていう形で会社のやり方ですね。要は会社の方針で そこを持っていくか持っていかへんかですよね。
そうですね、まあ、私も同じことを言おうとして思ったんですけど、社長が関心持てば従業員さんも関心持つと思うんですね。社長がもう会計詳しいと、で素晴らしい実績を上げてると、で自分も社長見たくなりたいと思われるのが、いいのかなと、ということで今週も時間となりましたので、また来週ですね、東川先生にお越しいただきまして、集客ノウハウ等についてお伺いしたいと思います。東川先生、今週もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に、 専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。